こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ときめく図鑑ぽくときめく鉱物図鑑は宮脇律郎の監修のもと、鉱物を標本として眺め、基礎知識を得て日常の関心へつなげるための入門図鑑である。ポケットサイズのシリーズとして刊行され、物語が刻まれた魅惑的な鉱物73種を取り上げる。単に宝石やアクセサリーとして加工された石を紹介するのではなく、結晶そのものが示す形、色、組み線、産地や来歴に目を向けることが本書の軸となる。構成は鉱物の記憶、鉱物標本室、鉱物根、鉱物と暮らす、鉱物を科学するの5部である。逸話、神話、歴史、収集と保管の実用面、高度や結晶系などの科学で事項を横断し、鉱物への親しみと観察の基礎を両立させることを目指している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に73種を厳選し、標本としての鉱物との出会いを作る。本書の中心にあるのは73種という範囲を定めた鉱物紹介である。網羅的な専門瓶欄のように多数の鉱物名を列挙する形式ではなく、初めて標本に関心を持つ読者が一つ一つの石の個性を見比べられる規模に絞っている。ここで重要なのは、鉱物を完成品の装飾品と同一視しない点である。結晶の輪郭集合の仕方、透明感、色のムラといった自然の状態を観察対象にすることで、同じ名称でも標本ごとに印象が異なることを理解しやすくなる。各鉱物には逸話や歴史的背景も添えられ、名称や外観を暗記するだけで終わらず、人間社会との接点から関心を広げられる。種類数の多さを最優先する読者には物足りなさがあり得るが、入門段階では情報量を抑えることが混同しやすい名称や特徴を整理する助けになる。標本を見て気になった石を調べるという収集と学習の往復を始めるための選定である。次に、記憶と伝承から鉱物を人間文化の資料として読む鉱物の記憶という視点は、石を地質学上の物質としてだけでなく、人が価値や意味を見出してきた対象として捉えるための入り口になる。本書は人、伝説や神話、効能、物語といった観点を通じ、鉱物にまつわる過去の扉を開く構成を掲げる。こうした記述の価値は、科学的な性質と文化的な語りを混同せず、両者が別の問いに答えることを意識できる点にある。例えば、悪度や化学組成は観察と分類に関わる情報であり、伝承や効能、その石がどのように受け取られてきたかを示す文化して地位法である。後者を科学的な効果の証明として扱わない注意は必要だが、歴史的背景を知ることで標本への見方は豊かになる。本書は色や希少性だけで鉱物を消費する見方から距離を取り、自然物が宗教、創新、交易、物語と関わってきた広がりへ読者を導く。鉱物に関する知識を人と自然の関係を読む知識へ接続する章立てだと言える。さらに、イコ、化学組、結晶系、壁界を観察の言葉に変える。鉱物を楽しむ際には美しさを感じることと何を見ているかを言葉にすることが相互に支え合う。本書は鉱物の逸話や写真に加え、カゴド化学組結晶系などのデータを扱い、特に結晶系と壁界の図解が入門者に役立つと評価されている。結晶系は結晶が示す対称性や形の理解に関わり、外形をただ不思議な形として眺める段階から進むための基礎になる。壁界は鉱物が特定の方向に割れやすい性質であり、標本の面や破片の見え方を読む手がかりとなる。イグドについても、傷つきやすさを知ることは保管や取り扱いに直結する。ただし、これらの項目だけで写真から鉱物を断定できるわけではない。似た色や形の鉱物も多く、同定には複数の性質や産地情報が関わる。本書の科学的な記述は、専門的な同定を完結させるためというより、観察の焦点を与える役割を持つ。感覚的なときめきを形態と性質への具体的な問いへ変えることが、この入門図鑑の重要な機能である。そして、産地を訪ね、手に入れ、保管するまでを収集の実践へ結ぶ、鉱物を訪ねてと鉱物と暮らすという章は、図鑑を読む行為を実物との関係へ移す役割を担う。鉱物は名称だけで価値が定まるものではなく、結晶の状態、共生する鉱物、産地採集や流通の経緯によって標本の情報量が変わる。本社が産地や鉱物を訪ねる視点を設けることは、石が地球上の具体的な環境から生まれたという事実を意識させる。さらに、手に入れる方法や保管のアイデアに触れることで、鑑賞から小規模な収集へ進みたい読者にも実用的な足場を与える。保管では、傷つきやすさ、割れやすさ、他の標本との接触、表示情報の管理を考える必要がある。とりわけ産地ラベルは、標本の来歴を保つ重要な情報である。一部の読者からは、写真標本の産地も併記してほしいという指摘があるが、それは産地情報への関心を促す本書の方向性ととも整合する。読者は本書を出発点に、購入時には石そのものだけでなく、名称、産地、入手経路を確認する姿勢を身につけられる。 最後に、小型図鑑の親しみやすさと専門資料としての限界を見極めるポッキ版としての本書の特徴は、携帯しやすいサイズで写真と読み物を通して鉱物への関心を日常に持ち込める点にある。専門監修を背景に結晶系や壁解といった基礎事項も扱うため、単なる雰囲気重視のビジュアルブックではない。一方で内容は石好きの初心者を主な対象とする入門書として位置づけるのが適切である。収録数は限定され、名称表記や掲載標本の選択について疑問を述べる読者もいる。特定の標本の同定、産地差、命名や分類の細部を厳密に検証したい場合は、標本ラベル、学術的な鉱物データベース、専門図鑑を併用する必要がある。また電子版では、大きな画面を備えた端末での閲覧に適するという案内があり、写真や図版を重視する本の性格上、閲覧環境も体験を左右する。それでも、科学文化収集を一冊にまとめた導入の設計には明確な利点がある。初学者が難解な分類体系だけで圧倒されず、興味を保ちながら次の調査先を見つけられることが、小型入門図鑑としての強みである。結論として、本書は鉱物標本を見始めた人、ミネラルショーや博物館の展示をより深く楽しみたい人、アクセサリー用の石とは異なる自然の結晶に関心を持つ人に適している。73種に絞った構成は専門家向けの網羅性には及ばないが、名称、外観、逸話、結晶の収集の実践を一度に見渡せるため、最初の一冊として使いやすい。読者は古土や壁解を通じて標本の扱い方と見方を学び、伝説や歴史を通じて鉱物が人間文化で担ってきた意味にも触れられる。類書には宝石の美しさを中心にした本、結晶学や分類を詳述する専門図鑑、写真鑑賞に特化した本がある。本書の差別化は、それらの間をつなぎ、携帯しやすい図鑑の形で標本観察、文化的背景、収集の入り口を平地した点にある。反面、掲載写真誌の産地や厳密な名称、分類を検討したい読者には補助資料が必要になる。それでも、石を所有物として眺めるだけでなく、地球の生成物であり歴史の資料でもあると理解するためのバランスの良い導入となる。ご支援いただける場合は、宮脇律郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。